イースターおめでとうございます。キリストはよみがえられました。まことによみがえられました。私たちのためによみがえられました。この日私たちに与えられました御言葉、コリントの信徒への手紙1の御言葉において、使徒パウロという人が伝えたいこと、語っていることはこの一字であります。神が使徒を通してお語りになりたいと願っておられることは、今の一言以外ではありません。イエス・キリスト、このお方が私のために、あなたのために、私たちのためにおよみがえりになられたということです。キリストのご復活の目標は私たちです。ご復活のキリストという神様の放たれた矢は、私たちという的に命中するために放たれた矢であります。またそのキリストのご復活の力をいただき、元気づけられ、この世の生を歩んでいく私たちは、私たち自身の復活という的を目指して突き進んでまいります。そのことを使徒パウロはここで死者の復活というのです。死んだ者がやがて再び目覚める。キリストが死者の中からご復活されたように。この死者の目覚め、死者の復活とは、ただその霊が復活するというのではありません。それは確かに霊的な出来事であるとは言えます。今日読んだ箇所に続く15章44節には、キリストのご復活に結び合わされて、やがて蘇ることになる私たちは、霊の体として蘇ると、そういうふうにあります。今、私たちが生きている、この自然の命の体とは異なる霊の体なんだと言われています。けれども、体なんです。体とは、ギリシャ語でソーマという言葉が使われており、それはこの目で見、この手で触れることのできる、手応えのある体のことを指します。復活の体というのは、自然な命の体とは違うものだとパウロは言っていますけれども、それは触れることのできない霊ではなくて、実体、手触りのある霊の体、体、そういうのです。私たちキリスト教会の信じている希望は、この希望に尽きると言っても過言ではありません。この希望を失うならば、他にどんなに素晴らしい隣人愛や神様に愛される喜び、あるいは罪の許しの喜びを私たちキリスト教会が語り信じているとしても、17節そして19節が厳しく指摘するように、あなた方の信仰は虚しく、今もなお罪の中にある、すべての人の中で最も惨めなものだと言わなければならないのだ、パウロは言います。ここを損なえば、すべては虚しくなるんだ、と言われています。私たちの信仰も伝道も、私たち自身と、またこの世界に生きる人々にとって、無駄なものになってしまうのか、それとも、かけがえのものであるのか、この二者択一、それが、この体のよみがえりにかかっていると、パウロは言います。我が家の子供がまだ小さかった頃、曾祖母、私の妻の祖母で、彼らの曾祖母が亡くなりました。で、葬儀からしばらく何日か経った後に、突然こういうふうに子供が訪ねてきたんですね。ねえ、ひおばあちゃんいつ復活するの？ドキリとしました。なんだか見慣れない風景が突然、見慣れた風景が突然見知らぬ風景に変わってしまったような奇妙な感覚を覚えました。しかし同時に、これが我々教会の信仰だよな、と思いました。死者はやがて、霊の体を持って蘇る。こういうことを信じる奇妙な希望。ある日本の神学者の表現では、不気味かつ泥臭い信仰。 戦慄を与える信仰、それを我々は信じているのです。私たちこの栗平教会は、この信仰の要、福音の知らせの不思議な中心点をよく理解しているし、意識してきた教会であると、そういうふうに思っています。この教会の会堂は現代の、改革派教会らしい非常にシンプルな礼拝堂だと思います。世間一般でイメージされるような教会らしい失礼というのは、例えばこの聖三宅、洗礼版、説教団、ぐらいなものかなと思います。それと、そしてそういう最小必要最低限のものしかありませんが、しかし例外的にですね、この正面の窓にはめ込まれたステンドグラス、2枚のステンドグラス、これのここにシンプルな色合いと図案ながらもステンドグラスがはめられているっていうのが、この街道の特徴だなというふうに私はずっと思ってきています。どういうものが書かれているかといえば、麦の穂ですね。麦の穂が刻まれた、デザインされたステンドグラスです。この一年ですね、これがこの教会のシンボルだなと私は思いながら過ごしてきたんですけれども、この由来についてはあんまりこれまで誰かに詳しくお尋ねしたことはありませんでした。今日の愛三会の席上でどなたかが詳しく教えてくれたらいいかなというふうに私は希望を持っております。私はこれまで、勝手にこの麦の穂のデザインをヨハネによる福音書12章24節の聖書の言葉に結びつけて眺めてまいりました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。ご自分が栄光を受ける時が来たことを悟り、すなわち十字架におかかりになって、私たち罪と死の奴隷となっている人間を救う時が来たと、イエス様が悟りお語りになったお言葉であります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。そのことを意味しているステンドグラスだなと思ってまいりました。今日の聖書箇所とそれに続く35節以下とも響き合う主のお言葉だと思いますけれども、特に今日読んでいます15章20節の御言葉、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人の初穂となられました。この使徒パウロの言葉もまた、今お読みしたヨハネによる福音書の御言葉とともに、もしかしたらこのステンドグラスのインスピレーションの元となっている聖書の言葉かもしれない、新たにそう私は思わされております。むしろこの二つの言葉を合わせて読み合わせているときに、私たちは本当の本当に教会の信仰の核心コアの部分にばったりと出会ったと言えるのではないか、そういう気がしております。主イエスキリストのが死なれるそのキリストの十字架、そしてご復活、それは一粒の麦の死と多くの実りであるとともに、お蘇りの初穂としてのキリストのご復活、そして初穂には必ず第二の穂、第三の穂が続いていく。十字架とご復活、キリストの十字架の実りである罪の許しと、キリストのご復活の実りである私たちの体の復活、これは二つで一つのことである、分けることができない。それゆえパウロは言います。17節、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。キリストの十字架の死とキリストの復活は一つだ。キリストの十字架の死による罪の贖いだけを信じることはできない。そのお方の三日目の死人のうちよりのよみがえりを信じなければ、私たちは今もなお罪の中にあることになるんだ。このことを積極的に言い直すとこうなります。キリストはおよみがえりになったんだ。そしてこの世界をそのよみがえりの命の中に巻き込んでしまったんだ。それゆえ、私たちは事実、罪許され、 どんな罪も許され、そして私たちはこの地上の生活を死で終えるものではない。地上の生活は死で終わるものではない。私たち栗平教会は、この麦の方を教会堂の正面左右のステンドグラスに刻むことによって、コリント教会とは異なりまして、キリストのよみがえりに結ばれた私たちのよみがえりということを、私たちの信仰の中心、希望の目当てとしているということです。けれども今、コリント教会とは異なりましてと申しましたが、実を言えば、ここでパウロがコリント教会の人々に対して展開している議論には、重大なすれ違いのようなものがあります。この手紙の最初の宛先であるコリント教会には、パウロの議論には、パウロが吹っかけてきた議論には、前提の誤りがある。自分たちの信仰を誤解している、曲解している、そういう大きなモヤモヤを感じながら聞いたに違いありません。それはまるで、パウロの語り方は、コリント教会の人々がイエス・キリストこのお方が復活しなかったかのように言っている、それを前提していると思われることです。私たちがパウロを通して知る彼らの自然の姿も、また仲介者たちの説明においても、しかしコリント教会の人々が信じていなかったのはキリストの復活ではないんだと言います。彼らが信じていないのは死者一般の復活、死者一般の体の蘇りだと言われます。つまり、彼らが信じなかったのは、十字架におかかりになった主イエスキリストが三日目に死者の中からお蘇りになられたということではなくて、彼らと、そして彼らの子孫である私たち、普通の人間であると、そういう我々の体の蘇りを信じていなかっただけだというのです。代わりに彼らがどのように信じていたのか、まあ詳しく説明する意図はありませんけれども、簡単に言えば、体から解き放たれた霊において永遠に生きる。体から解き放たれた霊において永遠に生きるということでありました。そうです。彼らは、キリストの十字架による罪の許しだけでなく、キリストのご復活も信じていた。そして、この主の十字架とご復活の出来事が与えてくださる永遠の命の恵みというものも信じていました。それは、我々が地上の命を終えて、その魂、その霊が神のもとに迎えられて、天国で永遠に生きると。そういう永遠の命、信じていたんです。だから、パウロの説得の言葉を聞きながら、ちょっと違うんだけれどな、そこまで極端なこと言ってるつもりはないんだけどな、もやもやしただろうと思います。死者が蘇らないというなら、死んだキリストも蘇らなかったはずだ。結局、あなた方はキリストの復活を否定してるじゃないか。こういうパウロの論法というのは、これはいわゆる必須公文。ヒステリックに論理を飛躍させ、論点をすり替えて語っているような言葉に聞こえちゃうものです。けれども、パウロが見ており言わんとしていることは、実はもっとシンプルなことです。しかも、それに気づくとあまりの恵み深さに、私は言葉を失ってしまいそうになるほどのことであります。16節、死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。キリストが死者の中から復活なさったのは、死者を復活させるためであり、それ以外ではない。パウロは語っているんです。死人が蘇らないなったら、死んだキリストも蘇らないだろう。死者一般が蘇らないんだったら、キリストも蘇らないだろう。キリストも死者なのだから。こういう論法じゃないんです。こ こういう論理を語ろうとしてるんじゃないんですよ。そうじゃない。キリストのお蘇りは、死者のためのお蘇りだった。死者を蘇らせるためにこそ、キリストはお蘇りになられたんだ。キリストがご復活したのは、我々ただの人間とは違う神の子だったからではない。キリストがご復活したのは、それによってそのお方が我々とは違う神の子であることを証明するためでもない。キリストが十字架で死なれ、三日目にお蘇りになられたのは、あなたを私を死者の中から蘇らせるため、まさにそのためだったんだ。こういう語り方です。もしも私たち人間が死者の中から蘇らないのならば、もし私たち人間が死者の中から蘇ることを神がお望みにならないのならば、キリストは十字架で死なれる必要もなかったし、お蘇りになる必要もなかったんだ。そういう語り方です。けれども主なる神様は、私たち人間を死者の中から蘇らせることをお望みになられたんだ。私たちの霊を罪と死から取り戻し、ご自分のもの、ご自分の所有とすることを永遠にお望みになっただけでなく、私たちのこの体をも罪と死に引き渡さず、ご自分のもの、ご自分の所有とされることを神はお望みになったんだ。私たちの霊も、私たちの体も、私たちの全存在を神はご所望になられた。コリント教会の人々はもう少し限定して理解し、そしてそう信じることで十分満足することができたように、この私たち自身も考えてみれば、神がお望みになったようには少しも望んでいなかったのかもしれません。私たちもまた、コリント教会の人々がそう信じたように、この地上の命が尽きたなら、その霊において天国に行って、そこで先に死んだ家族や親しい者たちと出会い、その神の国で永遠に喜びのうちに過ごすことができるんだと、もしも信じることができれば、それで満足。この地上も慰められて生きることができるし、その方がずっと信じやすく、まあその方が伝道もしやすかった。と思ってるかもしれません。けれども、天地の作り主であり、私たちの作り主であられる神は、それでは全く満足なさらなかったのです。このお方は、天地の作り主であり、だから物質も体も軽んじられません。ご自分のお作りになったものを、極めてお喜びになられたと創世記の天地創造物語が語る通りです。また、この主イエスキリストの父なる神様は、主イエスがある時おっしゃったように、あなた方の髪の毛も一本残らず数えておられるお方です。このお方は、ご自分がお認めになる外では、私たちのこの髪の毛の一本が地に落ちることもお許しにならない。しかも、ルカによる福音書、21章18節の主イエスのお言葉によれば、あなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。それが、父なる神様のご意志です。まるで、私たち人間の親が、我が子の産毛をですね、捨てるのが忍びなく、それを取っておいて、たまには筆なんかにしちゃって、大切に保管しておくように、天の父は、この私たちの髪の毛一本一本すら永遠に失われることなく惜しまれる。最近私髪が薄くなってきているんですけれども、多分よみがえりの朝にはふさふさになるかもしれません。いずれにせよ、キリストのご復活は、キリストご自身のためではなく、私たちのためです。キリストに起きたことは我々に起きること。キリストと私たちはそういう深い絆で結ばれている。改革者カルバンもまた、 パウロと声を合わせてはっきりと申します。キリストはご自身のために死に蘇られたのではない。我々のためである。キリストの復活は我々の復活の根拠であり、キリストにおいて事実起こったことは必ず我々においても成就しなければならない。キリストと私たちは深い絆で結ばれております。キリストのご復活は我々のため、私たちのこの体の蘇りのため。私たちは自分たちが現実だと思い込んでいる自分たちの小さな希望を超えていきます。小さな希望を超えて、そしてたじろいでしまうような神様の望みに行きます。体の復活の希望を先に眠りについたもの、今眠りにつこうとしているもの、そしてやがてこの地上での体の死を迎える私たち自身の将来としていただくのであります。そしてそれは不確かなものではなく、キリストの十字架とご復活において、すでにその支払いは済まされており、あとはその受け取りを持つだけの本当にリアルな現実的なものであります。それゆえ、イースターの祝い、イースターおめでとうございますと、今日も受付で皆さんが口々に挨拶しておられた、そのイースターおめでとうございますの挨拶は、クリスマスの挨拶と同じように、私たちが神様に対して、キリストに対しておめでとうございます。お蘇りになっておめでとうございますと申し上げるお祝いの言葉である以上に、私たち人間が互いに告げ合うお祝いの言葉、お互いを祝福する言葉であります。イースターおめでとうございます。キリストはあなたのためにお蘇りになりました。あなたの親しい者のために、父のために、母のために、お蘇りになられました。私たちのための、キリストのお蘇りであります。このお方のゆえに、私たちはこの身も魂も、神のものとされ、この髪の毛一筋も、永遠に失われることがありません。神がそれほど主張されるからです。我々のことを、我々の髪の毛一筋残らず、ご自分のものだと主張されるからです。それゆえ、死は滅びではなくて、一時の眠りであります。死が眠りであるというのは、比喩ではなくて、この次元において、言葉そのものの意味において、眠りとなったのであります。やがて、お蘇りのキリストが、私たちの墓を訪ねて、声をかけてくださるのです。起きなさい。おはよう。あなたのよみがえりの朝だ。祈りをいたします。